Ikishima Podcast.
この番組は、イキのちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。イキジマ Facebook ページの管理集団、IKIZ11 が制作、配信し、イキの最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。
はい、始まりました、うん、生島ポッドキャスト第338回ということで MC の石本です。そしてもう一方この方です、
うん、山ちゃんにしようかな、久保くんにしようかな、
どっちもですね、本当ですね、本当山ちゃんおめでとうございますし、久保くんはすごかったしですね、
すごかったね、久保くんあんまりこう後ろに足振ってないんだけど、ものすごい、はい、
そうなんですよね、
ボールはね、
久保くんのやっぱりすごいところは、うん、どんなプレーの時でも、足元を見ずに、うん、視野が、顔が上がってるんですよね。だから、次の時に何をするかが読めないし、
そう
顔も上がってるから、スプレーの選択肢がものすごく多いんですよね。
この位置でこのボール、このスピードのボール飛んでくるのっていう感じでしたもんね。
は
い、
でも皆さんですね、これは負け惜しみじゃないです。僕は、その前の週ですね、生で、はい、久保くんの凄さを、まじまじと目の前で見ましたからね。
日本にいるなって言ってましたもんね。
そうそう、もう早く海外行けとですね、言いたいところなんですけど、それはさておきですね、
スポーツといえば。
スポーツといえば、昨日、これ収録して月曜なので、壱岐島サイクルフェスティバル。
はい。今年も出ませんでした。
そうです、そうです。
地域の草刈りでした。
ああ、そう。なんか、ロータリーチームは、某ストアのですね、タコボーさんが、出られてて、ちょうどゴールするところを目撃することが、できたんですけども。
応援にも行けませんでした。
はい。あとは、他にはですね、当該から来てる獣医さんが出られてたりとか、あとは、某スポーツ屋さんが出られてたりとかですね、あとは、僕は、ダダモレさんの応援に、行ったんですけども、ダダモレさん、残り4キロでまさかのパンクをするというですね、
なんか書いてありました、
ね。はい。で、そこから、もう、ホイールのことを無視して、もう、せっかくここまで来たからということで、漕ぎ続け、ちょっと去年よりかタイムは落ちましたけど、無事にゴールしましたとかですね。
残り4キロってあの辺だな。
はい。で、僕もですね、ちょっと便乗して、ゴールした後ですね、ちょっと、異臭豆腐をいただいたり、そうめんをいただいたり、表彰式を見たりとかしてたんですけども、なんかそんなんしたらですね、ふつふつと、やっぱりやりたがりの血が騒ぎまして、
はい。出ますか？
はい、ですね、ちょっとですね、ここ今考えてるのはですね、おそらく第2週に、サイクルフェスティバルがあって、第3週に、西の松原トライアスロン大会があるんですよ。
やっぱりね、はい、そう行くかなと思ったんですよ。走ってて、自転車やり始めたら、スイムは得意でしょ。
そう、元水泳部です。
はい、ね。そうするともう、そっちへ行くんだろうなと思いながら、やっぱり行きますか。
4週目が、対馬国境マラソンなんですよね。
走るし、漕ぐし、泳ぐし。はい、
これ3連戦。
そう、やってみておれます。
いけるかなとですね。
働き方変
えて。いや、でもですね、全部、日曜日で、だけで済むからですね、サイクルも、ねじの松原も、もう近いからですね、カルスビンに行ったらすぐなので、ということで。
カルスビンでも行こうっても行けるし、
ね。はい。ちょっとまずは、ウルトラマラソンが終わったぐらいに、ちょっと自転車を買おうかなと。
ウルトラマラソンも出るみたいです。
はい。まあ、それはもう出ます。はい。出るけど、50か100かはまだ、はい。決めかれて。
もう決めよう。
はい。これはですね、ちょっとラジオを通じて言います。はい、はい。ダダモレさんが100人出るって言ったら僕も100人出ます。
出た。
はい。
ダダモレさん次第で。
はい。ということで、今日のオープニング終わりたいと思います。
ポッドキャスト
壱岐島ニュース。
このコーナーは壱岐新聞壱岐新報のニュースと壱岐島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。
はい、それでは壱岐島ニュースの方行きたいと思います。ということでですね、これは、すごく注目のニュースが入ってきましたと。はい、もちろんですね、これはですね。はい、ということで壱岐新聞さんの一面になります、はい、東京オリンピック聖火リレー壱岐、市でも来年5月の8日ということで、連休明けというところでですね、はいはい、これまあ後ほども詳しく言いますけども、なんかすごいなんかルートを通りますよね。なんか2日間長崎は担当してるような感じなんですけども、8日の日は島原をスタートして雲仙市を経由、そして壱岐に行ってからその後上五島、そして
諫
早、そうなんですよね。だからもうなんかチャーター機かなんかがポンポンポンポン飛ぶのかなって思うようですね。はい。だから
あの東京オリンピックの時に、はい、聖火を乗っけた飛行機が行き空港で、
はいはい、
オーバーランしたっていう。
あ、そうなんですよ。そんなことがあったんですね。うん、はい。こんな感じで、だから行きからいきなり神ごとに飛ぶっていう形にはなるんですよね。
なんかあれね、はい、火を分けるんですかね、もしかしたら。
でも、だからそうですね、種火を分けるのかもしれないですね。
うん、時間帯だけこうあれしてね。
間違いなく、だってこの時になんか、大風が吹いたりとかしたら、
そうだよね。
ちょっとですね、っていうような話になりますもんね。うんうんうん、そして二日目には、長与町、都議津、西海市、五島市、うん、そして、対馬に行くとですね、なんか、これが本当に繋いでいくんだったら、ちょっと効率がすごく悪いなっていう感じがしますけども、ね、うんうん、で、聖火リレーの具体的なルートは今年末に決定する予定というふうに書いております。うんうん、で、あ、これ書いてますね。離島部はあらかじめランタンで運搬しておいた子供の火を使うとですね、はい、ということなので、雲仙市の聖火が消されると同時に着火を行う。なるほど、なるほど。そうなるわけですね。さあ、で、気になるのは、うん、誰が応募できるのかというところなんですけども、ね、うん、はい、こちら書いております。2008年、4月1日以前に生まれた方ということで、よし、まず、はい、クリアいたします。はい。だから、来年の時点で、小学、中学生以上になるわけですかね。うんうん、2020年。そうですよね。来年の時点で中学生以上になってる方ですよね。2008年4月1日です。おそらくですね。
はいはいはい、
で、1日あたりのランナー数は80人から90人と想定すると、うんうんうん、聖火ランナー1人あたりの走行距離は約200メートル。うんうん、よかったです。5キロとか走らなくて。
それ聞いたら応募してもいいかなって思いますよね。はい、うん、
で、走行時間は約2分間ということで、おうおう、200メートルを2分間かけて、まあ、100メートル1分ですね。うんうん、サニーブラウンさんとかが出たら、やってもらいます。終わりますけど、2分間ということで、壱岐市の聖火ランナーはおそらく7人から8人ぐらいじゃないかと予想されると。はい。スポンサー枠、
うん、
本市にゆかりのあるアスリートや文化人など、うん、PR ランナー推薦枠なども想定されるため、うん、公募数はまだ未定ということで、う
ん、
はい、近く、公募は近く開始され、当選者には12月以降に通知されるということで、うん、もうこればっかりは申し込むのはただですからね。
うん、そうそうそうそう。
はい。
申し込んでみようと。
はい。
実はうちのお袋は東京オリンピックの時に、長崎の聖火リレーが走ってるんです、
すごい、うん。はい。
なので。
NHK の朝の番組で朝一ってやりますけど、はいはいはいはい、あれで思い出の聖火ランナーみたいなコーナーがあって、はいはいはいはい、その前の1960年の東京オリンピックの時に聖火ランナーをされた方のところを巡るみたいなのをやってて、はいはい、多分長崎県はまだだったと思うんですよね。そのうちオファーが、
来るかな、
なんか、
壱岐市じゃなかったよね、
その、ああ、なるほど、なるほど。
向こうの高校に行って
た。はいはいはい。
話は聞いたんですけど、写真、どこ行ったの、はい、写真はなんかありましたね。はい、
なるほど、なるほど。うん、でも結構、当時もおそらく結構な確率ですよね、おそらくですね。
でもなんかの枠で、はい、走ったんじゃないかと思うんですよね。
僕たちが入るには何枠がありますかね。
壱岐島ポッドキャスト、
はい。ああ、そうですね。はい。そう、市に忖度して、はい。壱岐島プラス通信とか僕たち儲けてますからね。はい。聖火リレーも全力で応援しようと思いますので。
中継しながら行きますからね、もちろん。は
い。なんならもう、二人は取れないという時は、うん、福山先生二人で、手繋いで二人で走りますので、
はい。
一枠でいただけたらなんとか、はい。
そういうことです。
はい。ということで、壱岐市の皆さん
に。200ならいけるな。
そうですね。はい。新春マラソンの時のですね、
はいはいはいはい、
この地獄
の1キロ。はい、人生で一番きついね、あれは。
200だったら、なんとか、202分だったらですね。はい、はい、と、はい、うこ、ん、と
娘と一緒じゃなければ、はい、
そうですね。
あんまり。お父さんも遅いとか言われるからね。
あんまり早く走ってもしょうがないですね、そうそうそうそう、これはですね。
楽しみながらね。
はい。はいはい、という、この聖火リレー、また詳細がどんどんどんどん分かってくると思いますので、これに、はい。これに関しては、ぜひともですね、枠に滑り込みたいなと。
だからね。
はい。はいはい。というところで、次のニュースがですね、うん、壱岐新聞さんの、から行こうと思ったんですけど、すいません。こちらから行こうと思います。うん、アットプレスさんですね。うん、壱岐島の高級旅館、海里村上が、電気自動車、BMW i3 レンタカーサービスを開始ということで、これ、BMW i3、実を言うと、東京マラソンの時もですね、先導車として使われてたりとかですね。
先導にはね、EV がいいんですよ、はい。排気ガスが出ない。
ああ、そうですね。そうよ。そうですよね。よく考えたらですね。うん、 で、この帰り村上さんで、BMW でアイスリーのレンタカーサービスを開始しましたと、うん、環境への配慮と生島の活性に貢献してまいりますということで、息の紹介なんかも載ってたりするんですけども、うん、こちら、島全体の地域活性化を提唱することが循環型社会の実現を目指す一歩として、電気のみで、を動力とする BMW i3 を、レンタカーサービス導入に至りましたということで、うん、こちら詳細でなんですけども、1時間、4000円から、うんうん、で、港へ配車乗り捨てサービスは各3000円からと、まあ、普通のレンタカーに比べてはちょっとお高めな感じには、ね、はい、なってるのかなと思いますけど、BMW i3 乗ってみたいとかですね、うんうんうん、そういう需要の方も、うん、いらっしゃると思いますので。う
ん、これは宿泊者だけですよね。は
い、ああ、やっぱそうですかね。
いや、わかんない。
そうですね。でも、やっぱそうですね。
と思ってるんだけど。
はい。ちょっとこの辺はですね、うん、ちょっと詳細は、載ってないみたいなので、うん、で、1台ですかね、やっぱりですね。
多分そうでしょうね。
そうですね。うん、で、こちらの予約お問い合わせは、域の 0920-430770、もしくは、E メール、rsv@kairi、うん、-iki.jp ですね、うん。こちらの方に連絡をくださいということですので、ぜひ、お問い合わせいただいて、BMW i3 に乗っていただけたらいいかなとですね。
オープンじゃないんだよね。
はい。
ね、オープンじゃない、
ね。あ、オープンではないですね。はい。はい、というところで、このお話をお伝えした後に、どこだったかな。壱岐新聞の4面ですかね。うん、すいませんね。ドロンコバレー。はい。ドロンコバレーが、はい、最後だったということで、令和最初で、最後の、うん、ドロンコバレーということで、壱岐市のですね、田野慎吾チームがですね、うん、連覇しましたというニュースで、中津から来た、去年も来られてましたね、唐揚げ大吉さんと勝負になったわけですけども、田野慎吾チームが優勝したということで、田野慎吾チームの代表、豊永さんは、第1回からずっと出場してきて、前回初めて優勝できたので、最後の大会で連覇することが目標だったと、うん、その点自体は嬉しいけども、関係者が島おこしのために懸命に続けてきてくれて、大会これで終わってしまうのは感謝と同時に残念でならない。うんうんうん、継続のために何かできないか、これからいろいろと考えていきたいということでしたので、はい。まあ、いろいろちょっと、大変なところはあったみたいで、最近、使用する田んぼも大会後は泥が少なくなり、田植えもできないなど影響も出てたそうなので、はい。あと、ね、プレイ中に婚約指輪を落とした人がいて、次の週にみんなで探したことなども楽しい思い出ということで、ね、ここで見つけるのは大変でしょうね。はい。手が選手の方、この時外しとった方が、はい。大事なものなんですね。はい。
という 。私もなくしましたもんね。はい、結婚指輪ね。
あ、そうですか、はい。先週はですね、山ちゃんと蒼井優さんが話題になりましたけども、一年以内になくす自信がありますですね。
おし、はい。手術終わったら、
は
い、ない。
ああ、やっぱりこの職業外すからですね、結構ですね、うん。はい。というところでですね、まあちょっと話はそれましたけど、うん、まあ、この私はそろそろ潮時だが、後を継いでくれる人が出てきたら嬉しいということで、まあ、やむを得ず最後ということですけども、何らかの形で続けるようにですね、なんか、はい、手段が見つかればということですので、何か、は
い。爆発といえば唐揚げ屋さん爆発したので。
ああ、ありましたね。森山のですね。
10日くらい前に行ったんですよ。
あ、そうですか。
たまたま。はい、
店、一応そこ、90歳のですね、店主さん、うんうんうん、名物店主さんだったみたいなので、復興したいという話ではありましたけど、でも、その店主さんに本当に無傷だったっていうのがですね、すごいですね、本当に、はい、すごい話で、で、また森山はですね、いろんなところでチェーン店ありますけども、はいはい、そこの店が復活することを、はい、お祈りしておりますということで、ニュースの方を終わりたいと思います。はい。それではですね、今週も、うん、生き生き情報プラザ通信、生き生き情報プラザ通信ですね、うん、を、行ってみたいと思います。ということで、この方に登場いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい。壱岐市福岡事務所の若宮です。
はい。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回はですね、なんとなくそろそろこの告知が来るんじゃないかなと、うん、僕はちょっと予測をしてたんですけども、ね、この告知をじゃあよろしくお願いしたいと思います。
はい。7月1日は壱岐焼酎の日。
はい。
壱岐焼酎で乾杯 in 福岡2019の告知です。
はい。令和初のですね、壱岐焼酎で乾杯ということで。
そうですね。今年は初めてになりますね、はい、令和になってからは。
これは、毎回ですね、毎年のようにこれ伺ったり、こちらでも読まさせていただいたりとかするんですけども、うん、 一応ですね、初めて聞かれる方もいらっしゃるかもと思うんで、7月1日、なぜこの7月1日なのかっていうのをまず教えていただけたらなと思うんですけども。
はい、はい。7月1日ってのは、いわゆるその、産地指定を受けた日にちなんでいるんですよね。
はい、平成7年。平成7年になってからですね。
そうですね。はい。はい。それでですね、日本記念日協会というところが、はい、まあ、7月1日は生き城中の日ということで、はい、まあ、認定をしていただいたこと。
はい。
それと、まあ、平成25年に、
はい、
生き城中で乾杯を推進する条例。
ありましたね、はい。
はい。こちらが、まあ、制定されたことにちなんでですね、このイベントが実は始まったというのがきっかけですね。はい、
なるほど、なるほど。で、この生き城中で乾杯、生き城中の日に行われるということなんですけども、
はい。
はい。毎年、壱岐と福岡を結んでっていう形で行われてますけども、今年もそんなような感じで、両方の地域であるんでしょうか？
はい。まず、壱岐の方では、
はい、
壱岐酒販さんの、
はい、
倉庫前広場で、
はい、
18時から。
はい、助かります。はい、
これ、どなたでも、はい、まあ、無料で参加ができるということで、今、伺ってます。
はい。大体、はい、いつも7時1分ですかね。
そうですね。
はい。7月1日にちなんで7時1分に乾杯ということで、
はい、
6時50分ぐらいから皆さんがわらわら、うん、集まられて、それから7時1分に向けて盛り上がっていくみたいな、そんな感じですけども、うん、今年もそんな感じで。はい、
そうですね。壱岐の方でも、はい、そのような形で、はい、行われるということで聞いています。
は
い、
なるほど。で、若宮さんといえば、壱岐城プレゼンツ通信、これはもう、当該でのですね、いろんなイベントを紹介していただいているので、当然当該でもあるということですね。
はい。私のいる、まあ、福岡の方で、今回6回目になりますけども、
はい、
7月1日月曜日、
はい、
18時から、
はい、
今回ですね、場所を去年までは福岡、ベイサイドプレイス博多の2階のベイサイドステージでやってたんですが、
はい、
今年ちょっと場所が変わりまして、
はい、
福岡サンパレスホテル&ホールの、
豪華になりました、ね、
豪華になりました、
はい。
ホテルの2階のパレスルームで、はい、一応計画をしております。
いや、そこは Wi-Fi は充実してますかね。
そこはね、
はい、
ロビーはね、
はい、
飛んでる。
ああ、そうですか。
うん、
過去、いろいろ回線トラブルで、この福岡と繋ぐがなかなか大変だった時もありましたもんね。
パレスルームはどうだった
の？はい。
そうですね。
はい。
まあ、会場がですね、やっぱりどうしても狭くて、
はい。
まあ、お客様が来ても、はい、まあ、前後がもう狭くてですね、ものすごいこう、まあ、2時間ぐらいのイベントですけども、はい、やはりちょっとお客様のことを考えると、やっぱりちょっともう少し大きい会場でっていうことでですね。
はいはいはい。
まあちょっとまあ昨年までのいろいろ反省点も活かしながらですね、今回まあちょっとサンパレスさんの方に。
結構な人数が参加できるということですかね。
そうですね、はい、実際まあ今回も募集かけるのはまあ100名、
はい、先
着100名ということなんですけど、
はいはいはい、
まあ全体的に入る人数としてはもう少し、はい、
はい、
余裕が持てるかなという感じではいるんですけども。
なるほど、
なるほど。はい。
で、そして、じゃあ、来ていただく。そしたら、今、その100名というのは、もう、申し込みをしてもらうような形になるんですか？
そうですね。
はい、
ここについてちょっと詳しくお話ししますと、
はい、
まあ、ちょっと場所も変わりましたので、会費もですね、一人様昨年まで2000円だったんですが、
はい、
今回から3000円。
はい。
ホテルだからね。
まあ、そうですね、うん。
そうですね。まあ、ちょっとやはり、場所もホテルということになりましたので、
はい。
はい、ちょっとすいませんけども、1000円値上げさせていただきました。
はい。
で、6月16日の西日本新聞の朝刊に、広告を出します。
はい。
先ほどの、まあ、時間ですとか場所、
はい、
参加費用ですとか、そういったものを、まあ、広告で出しますので、
はい、
申し込みつきましては、翌日17日月曜日、
はい、
午前9時から、福岡事務所の方に、はい、まあ、お電話、またはメールで先着100名ということで、
はい、
申し込みを返させていただきます。
はい。で、会費とかも。
そうですね。3000円、まあ、当日。
ああ、そうですね。
そうですね、はい。受付の方でやりますので。
はい、
まあ、イベントの内容としましては、してはですね、壱岐産食材を使ったお料理の提供。
はい。
壱岐城中の飲み放題もちろんですけども。
はい。そう、飲み放題っていうのがですね。
そうですね。参加者全員に、壱岐城中のミニボトルを1本ずつプレゼントいたしますし、
はい。
まあ、アンケートに答えていただきますと、最後にですね、お楽しみ抽選会を計画してますので、まあ、壱岐の特産品や、焼酎が、
はい、
当たるという企画も準備しております。
なるほど、なるほど。
はい。そして何と言っても、まあ、生きらしさということで、うん、まあ、生き神楽の特別公演。
はい。
昨年もですね、神主さん5人ほど来ていただきまして。
あ、うん、はい、もちろん、まねっこじゃなくて、ちゃんと神主さんに来ていただくわけですね。
そうですね。4題目ですかね。演題目、はい、実際に待っていただいてですね。はい。まあ、それを見ながら、まあ、生き成長を飲むと。
はい。
いうところをまた今回も計画をしております。
なるほど、なるほど。と結構豪華、いろいろ今言っていただいた通り、焼酎が飲めるだけじゃなくて、いろんな特典もあるイベントということになるみたいですけども、
はい、
はい、結構じゃあこの先着100名ですね。
そうですね、はい、去年もですね、はい、月曜日の受付しても火曜日の午前中にはですね、
そうですか、そうですか、
はい、定員にいっぱいになって、
ということはちょっと余裕を持ってじゃなくて、うん、なるべく早めに申し込んでもらった方がいいわけですね。
そうですね、はい、まあ行きの方が、まあ、福岡の方に用事があって参加というのもいいんですけども、はい
はい、なるべく、ね、
まあ、いつも、
ね、は
い、お話しているように、まあ、福岡近郊にお住まいの方に、まあ、こういったイベントがあるよということで、はい、まあ、皆さんが教えていただければですね、はい、福岡に住んでらっしゃる方が、こういう生きらしいイベントに参加できるようになってますので、はい、ぜひ、応募していただければと思います。
僕がたまたまこっちにいるからこっちに出るとかじゃなくて、僕なんかもう、どっちかといえば、生きの方に行けという。
そうね。
はい。わかります。はい、本当に、このイベント、もうさっき若宮さんがおっしゃった通り、去年は大人気のイベントだったということで、申し込みたいという方はですね、早め早めにじゃあ連絡していただけたらなと、ですね。
はい。はい。よろしくお願いいたします。
で今年はなんとこれだけじゃないとちょっと伺ってるんですけども、うんうんうん、
はい、実はですね、はい、福島県に楢葉町っていう、はい、町があるんですけども、はい、はい、実はまあ、皆さんご存知のように震災を受けた、はい、町でして、
福島県、はい、
はい、震災以来ですね、実は壱岐市の職員を、まあ、復興支援のためにですね、はい、まあ、長期にわたって派遣をしてたということで、はい、うん、実は今年有効都市を締結するように計画をしておりまして、
はい、
で、まあ、今までもですね、まあ、楢葉の、町役場の職員さんも、ウルトラマラソンに参加されたりとかですね。
はい、そうですね、毎年来られてますもんね。
はい、そういった交流も続けてきたんですが、はい、まあ、今回はなんとですね、向こうの楢葉の方で、はい、はい、この7月1日は生き成酎の日ということで、生き成酎で乾杯 in 楢葉ということで、
なるほど、なるほど。
時間もまあ、たまたまですけども、はい、どの会場も18時からスタートということで、
はい、はい、
まあ、みんなの交流館楢葉というところが、はい、まあ、会場になっているようですけども、どまあ、こちらの方で七倉、生き成酎七倉の飲み放題。
それと、まあ、
生きの、まあ、特産品があったら先ほど言った抽選会とかですね。まあ、そういったお料理も、まあ、生きらしいものを提供していただけるということで、はい、生きの方からも職員が、まあ、何名かですね、
うん、
向こうのイベントの方にも参加するように、はい、今計画を、進めているところです。
はい、いやー、福島はですね、福島といえば、なんとなくですけども、なんとなくというか確実にですけど、会津とかもそうですけど、日本酒ですね。
そうですね、はい。あちらはもう、やはりお米どころということで、日本酒が有名ですね。
日本酒文化っていうところですけど、まだ焼酎の美味しさも、知ってもらおうとですね、うん、そういうふうに。
そうですね、はい、ありがたいというか、まあ嬉しいことですよね。
はい、
ですから今年はもう3会場で、はい、午後7時1分、生き焼酎で乾杯という、はい、初の試みをですね、
はい、
やるということで、まあ、令和元年にふさわしい、はい、まあ、焼酎のイベントになるんじゃないかなと思ってます。
さっきWi-Fi の話なんかもしましたけど、楢葉の方もそしたら中継がつながるみたいな感じになるんですか？
中継についてはですね、はい、やはりどうしてもその、まあ、タイムラグだったり、回線の都合もあるので、
はい、
まあ、実は福岡も、方も去年からですね、ちょっと中継の方は、
あ、そうなんですね。
はい。いろいろと諸事情があって断念してしまったんですね。
はい。
はい。本来はまあそういった形で、はい、まあネット環境がですね、
はい、
どちらも安定してるところであれば、はい、そういったこともできたんでしょうけど、
は
い、なかなかですね、はい、はい。それは難しくて、ちょっと去年ぐらいから。
なるほど、なるほど。
はい。
そこはなんかいつの日か復活をですね、なんか、
うん、
はい。
そうですね。
そうですね。
せっかく。
今まさにこれもですね、うん、遠隔で、ね、はい、やってるので、音だけでもいつかなんか復活してもらえたら面白い
ですね。そうですね。
そしたら、で、まあ、いずれにしろ3回戦で、後日その3回、他の会場での盛り上がりがどんなんだったなんていうのも、じゃあ、そしたら、若宮さんの方から、レポートをいただけたりとかですね。
うんうん、そうですね。実際に、まあ、はい、楢葉に行く職員さんも、大体決まってるようなので。はいはい、
なるほど、なるほど。
はい。
その人たち、まあ、酔いつぶれたりとかしたりしない。
やっぱり乾杯の発声っていうんですかね。
はいはい。
息上中でっていう掛け声と、
はいはい、
まあそれに合わせて乾杯っていう。
はい。
ああいったのをやはりこう、
はい、
まあ息の方の職員が行って、
はい、
実際にこう発声は多分息の職員が やるようになるんじゃないかなと思ってるんですけどね。はい。まあコールリーダーじゃないですけど、
はい、
まあ、まあ、うちで言うと、まあ、副市長が、福岡の方は会場に来てもらってですね、はい、まあ、乾杯のちょっと前に挨拶をしていただいて、
はい、
まあ、カウントダウンでみんなで乾杯すると。
なるほど、なるほど。そしたらちょっと本当に、本当にちょっと奈良派の方でどんな反応だったとかですね、ね、ぜひともちょっと聞いてみたいです ね、うん、後日ですね。
そうですね、はい。まあ、ちょっと当日はお互いこう、忙しくて、連絡取れないと思うので、はい、まあ、イベントが終わって落ち着いて、はい、時間帯か、もしくは翌日ぐらいにですね、
はい。はい。
行かれた職員さんにもちょっとお話を伺ってみたいなと思ってます。はい。
そしたらまた、生き生き情報プラス通信でご連絡いただけたらと思いますので。
うん、はい。はい。わかりました。
はい。というところで、じゃあ、このイベントもう一回振り返らせていただきますと、生き承知で乾杯 in 福岡の方ですね。2019、はい、令和元年7月1日月曜日開催ということで、午後6時から午後8時、7時、おそらく7時1分に乾杯があるんじゃないかなとですね。うんうん、で、会場はサンパレス、福岡サンパレスのホテル2階パレスルーム、6月17、16日の日曜日に西日本新聞に広告が載って、17日月曜日9時から、壱岐市福岡事務所の電話もしくはメールの方にお願いしますという形ですね。
うん、はい、そうですね。
はい。で、その電話番号が、福岡092-409-5216。そしてメールアドレスは、IKI。で、ハイフン、fukuoka、福岡ですね。いきハイフン福岡、アットマーク、キー、key、僕たち言うキーノートのキーですね。うん、key.ocn.ne.jp の方。これ、いきじょうプラス通信のブログとか見たらまた載ってますかね。うん、
そうですね、ブログの方も、はい、今後更新の予定がありますので、はい、はい、そちらの方も確認していただければと思います。わかりました
。ということで、じゃあこちら、早め早めに申し込んでくださいということですね。
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、そしたら、どんな状況なのか、また後日のレポートをお待ちしておりますというところでですね、はい、そしたら、生き生きプラザ通信といったら、もう一つのコーナーが、
例のやつですか。
はい、わかりました。近況報告ということで。
近況報告ですね。
はい、で、最近コアラズ、
ああ、はい。
先週ちょっと伺った時に、これ、放送に載ってたかどうかは忘れましたけども、なんか、長崎かなんかで、何ですかね、練習試合みたいなのがみんなで集まってやるとか。
シーハット大村ですね。はい、う
ん、それなんか詳細かなんかが出てましたかね、ここ何日かで。
ああ、そうですね。はい、もう対戦相手とかも実は決まっててですね。はいはいはい、まあ、タイムスケジュールも出てるので、
はい、
もし、こう、行きから、
はい、
大村の方に見に行かれたいという方は、
はい、
うちの、うちというか、福岡事務所の、
はい、
Facebook ページの方で、
はいはいはい。
はい、上げてましたので、はい、そちらの方を見ていただければと思います。
はい。わかりました。ちょっとコアラーズはですね、トリニータの次にちょっと追っかけていこうかなと思ってますので
。よろしくお願いします。
はい。これからもちょっとコアラーズ情報をちょこちょこいただけたらと思いますので。
はい。
はい。
わかりました。
はい。でちなみに若宮さん自身はちょっと昨日バスケ不完全燃焼だったっていうのをちょっと分かりましたけども。
まあちょっと時間的にも足りなかったっ、
はい。なるほど、なるほど。
そういうことですね。
はい。はい、そしたら若宮さん自身の活躍も期待しておりますので。うん、
あと、今週日曜日がですね、はい、6月16日日曜日が、
はい、
福岡壱岐の会の総会です。50周年記念総会になってますので、はい、壱岐からもだいぶ、
はい、
お客様として来ていただけるようになってるみたいなので、
はい。はい、こちらもじゃあまたなんかレポートなんかがありましたら、後日教えていただけたら。
はい、わかりました。
はい。そしたら、結構ですね、今日は若宮さんのこの生き生き情報プラス通信、尺をいただきまして、ありがとうございます。
こちらこそ、ありがとうございました。
はい。そしたら、じゃあ、また、いろんなこと、情報ありましたら、お伝え願えたらと思いますので、またよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ。
はい。そしたら、じゃあ、生き生き情報プラス通信、若宮さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。
生き島ポッドキャスト。
この番組は生島フェイスブックページの管理集団 IKEYES11 の制作配信にてお送りいたしました。生島フェイスブックページに興味のある方はフェイスブック上で生島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。 Facebook をされていない方でも Google などの検索サイトにて生島と検索していただくと、生島 Facebook という検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスしブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。